皆さんおはようございます。先日北海道から無事帰ってまいりました。皆さんのお祈りに支えられて本当にゆっくりした時を持つことができまして、神様がこの休息を与えてくださったことを本当に感謝しております。また力いただいてこれからまた北海伝道に励みたいとこう願っております。感謝したいと思います。そこで今日は君は愛されるために生まれた、こういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。よく知られたプレイズソングにこの同じ題名の曲がありますね。きっとこの題名を聞かれたらもう口ずさむ人も中にいらっしゃるかと思います。君は愛されるために生まれた、ベストライフ、こういうテーマで今日はお話を進めていきたい、こういうふうに願っております。今日は私は欧州情勢からお話を始めたいと願っております。今のヨーロッパは大変な混迷を深めております。日本から少し離れておりますからほとんど知らないという方が多いかもしれません。しかし今週この大阪では G20 の国際会議が開かれます。この北浜を中心にこの中央区を中心に交通規制地域に入ります。数週間前ですけど警察官の方が私のところに来られました。これは抹茶町の方ですね。もう4週間5週間前から一軒一軒訪ねてですね、警備上の問題があります。不審な人がおられたら、ここも不審ですけども何でも言ってくださいと言って、私はどこどこの交番の何々と巡査ですと言ってですね、一つ一つこう回って、もう厳重な警戒がもう4週間5週間前から始まって、今週の木曜日から規制が始まりまして、どうなるんですかというと、こういう主要な人がいわゆる G20 世界の国々の引っ張っている20の国々のトップの大統領とか首相が来られる、その時のスケジュールは発表しないんですね。30分前に警察が掴むそうです。警察のトップは握っていると思いますけどね。だから30分前にいきなりパッと規制がかかると、もうそこ交通止めストップ全部、だから阪神高速が全面的にストップになるということを、その警察官の方は言っていらっしゃいました。まあ、そういうわけで来週の日曜日はまだかかりますので、皆さん十分時間を取ってですね、早めに出てきていただきたい、あるいは歩いてタクシーで来られるということも一つの案だと思いますけれども、まあ、それはそうとして、ヨーロッパが今非常に大変な状況に置かれているということ、これは私たちはこの大阪でこのような大きな、まあ、日本で開かれる最大の国際会議です。ですから無関係でありませんから、ちょっとそのことをお話しさせてください。難民受け入れ国第1位ドイツです。このドイツは2015年以来なんと170万人の難民認定を求める人々が入ってまいりました。皆さん、そこで本国に送還できた人はわずか2万4000人に過ぎないです。つまり審査があって、その審査をパスするのに少なくとも3年はかかるんですね。ドイツに大量の多くの難民が押し寄せたことによって、ドイツ国内では混乱が生じてまいりました。それは約170万人もの難民が認定されるまでに、すべてドイツ国民の税金によって衣食住全面的に支援されるからであります。すべて国民の税金です。ドイツ国民の不満はどんどんエスカレートしておりました。そこで AfD、 つまりドイツのもう一つの選択肢という右翼の政党が急躍進して議席数を伸ばしてまいりました。難民問題はフランスやイタリアやギリシャやスペインや、そして北欧のスカンジナビアの国々、こういった国にも影響を与えております。ヨーロッパは陸続きですから、陸続きの各国に多くの難民が入ってきた、流入してきた。今はもうかつてのヨーロッパではありません。これまでは白人がメインであったヨーロッパが、今は非常に国際色豊かです。あらゆる人種の人々が住んでおります。もうそういう中で5月末先月ですねに行われた欧州議会選挙では、議席の約3割が欧州統合の会議派、つまり疑う、欧州統合を疑うという人々が占めるようになりました。この会議派というのはね、極右翼です。そしてポピュリズム、大衆迎合主義の人々です。で、主要国であるフランスとか、あるいはイタリアではですね、この会議派が第一党となっているんです。英国では EU 離脱派、そして賛成派が激しく対立して、ご存じのようにメイ首相は辞任へと追い込まれました。 首相が辞任すると発表した時、なんと11人の人々が手を挙げて我こそ首相になる、11人乱立したんです。最終的には今2人に絞られてるんですね。いかにこの国が混乱しているか分かれています。もう一つ、ヨーロッパで一番安全と言われているスイス、スイスは本当に平和を主張している中立国でありました。このスイスが都市部では左派の政党が市政を担っているというんです。そしてこの赤いところが左派です。そしてブルーのところが右派です。ですからこれ大きな町だけなんですけれども、左派の方がこの政権を握っているということは、何かこのスイスにも新しいことが起こらなければこれはやっていけないと、もうスイスも非常に混迷を深めております。皆さん、かつて世界各地へキリストの福音を伝えた宣教師を送り出したあのイギリス英国、その繁栄は、その姿はもう消してしまったんです。皆さん、ハドソン・テイラー、ジョージ・ミラー、そしてジョン・ウェスレー、もう名前を全世界に知られている素晴らしい宣教師の偉大な方々、この人々は日本にもミッションスクールを作って、ミッションホスピタルも作って、本当に尊い働きを、キリスト教の働きをした人たち。そうです、今英国にあるのは激しい対立です。いや、ヨーロッパの中にあるのも激しい対立です。皆さん、欧州における対立問題は、まあ、これ欧州国内ではだけでなくて、どこの国にあっても見られるような問題となっています。なぜでしょうか。なぜこんな時代に、こんな社会になってしまったんでしょうか。大変残念ながら、多くの人々が敵味方という構造の中で苦しんでいます。神様が人間、私たちをお作りくださった、その初めは敵味方という対立構造ではありませんでした。本来は互いに愛し合い、愛される関係に置かれていたはず。対立の原因、それは人間が天と地を作られた誠の神様から離れてしまったからなんです。神様から離れてしまった人間は、愛から離れ、そして対立構造の中に生きるようになりました。それは今の時代に始まったことではありません。皆さん、今日は国際政治ほど大きなことを考えなくて結構です。もっと小さく考えれば、私たち個人と個人も対立することがあり得るんです。神様を信じるクリスチャンも例外ではありません。今から約2000年前、ヤコブはここでクリスチャンが心に留めておかなければならない敵があるということ、それが何であるかということを教えてくれています。そこで私は今日、クリスチャンの敵について、そしてそのどのように歩むべきかということを考えてみたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントから今日お話を進めてまいります。まず第一、私たちの人生の誘惑です。一般的に言って、クリスチャンには3つの大きな敵があると言われます。ヤコブの手紙にはその3つが全部出てるんです。1つ、これは世です。4節を意味します。貞操のない人たち、世を愛することは神に敵することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。世という言葉はコスモスという言葉ですね。これは神様に敵対する考え方、体系のことを指しております。つまり神様を除いた人間世界のこと、神様を認めない、神様を受け入れない、すなわち私が、自分が中心であるという世界のこと、これをコスモス、世と呼んでいます。私たちはこの世の中で何気なく生活していますが、そのことを忘れてはなりません。この世というのは、私たちの信仰を持つ足を一生懸命引っ張る敵なんです。この世の中に私たちは生き、動き、存在し、いや、仕事をし、毎日生きてるんです、生活してるんです。例えば日曜日はゆっくり羽を伸ばして休むという考えが世にはあります。私たちがそういう中で毎日曜日に教会へ来て礼拝の席にするということは非常に尊いことです。しかしこの世の傾向は私たちの心をくすぐるんです。礼拝に行かないで世の人が楽しむようなレジャーを選ぶように誘惑をかけてくる。世は巧みに働きかけてきます。そして私たちは神から 私たちを神様が引き離そうとします。そういうわけで世は私たちの敵であると聖書ははっきり言ってます。神様がイスラエルのために初めに命じられた律法、10の戒め、10回ですね。その中の一つは安息日を聖としてこれを覚えなさいって言われました。この世の中の考え方というならば安息日は労働してはいけないとその律法は言ってますけれども、この世の中はそうじゃない、全く違う、そういう構造になってますね。この中に生きている私たちはこのことをしっかりと知らなければ流されてしまう危険性が大いにあるんです。ユダヤ人たちが1800年以上自分の国イスラエルを失って、そしてもう一度あのパレスチナにイスラエル共和国を作り出した。なぜ彼らは我こそユダヤ人として立ち返ることができたんですか。1800年も世界に離散していた人たちが私はユダヤ人ですと言えたのは、それは彼らが置かれたところ、置かれた国々、時代、安息日を守っていたからです。男性10人が集まれば礼拝を持つことをユダヤ教はできます。ですから彼らは安息日を中心に彼らは守っていました。男性は割礼を受けました。ですからはっきりしたユダヤ人の印がそこにあり、何もそれがずっと1800年以上離散してディアスポラの状態にあってもユダヤ人がユダヤ人であるところのアイデンティティを失わなかったんです。ですからこれは本当に歴史が示す大きな事実であることを覚えてください。第2番目は悪魔です。7節ですね。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。悪魔は作り事では決してありません。神が目に見えないお方であるのと同じように悪魔も見えません。しかし天使並みの力を持っています。神より強いものではありません。悪魔は今私たちに働きかけて私たちを陥れようとする敵であります。今日はそれについてはお話ししませんが、これが2番目。3番目は罪です。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双子心の人たち、心を清くしなさい。ヤコブは罪ある人たちと声をかけました。私たちも罪という問題についてきちんと神様の前でけじめをつけておかないと罪ある人たちとなるんです。ヤコブは欲望とか戦いとか人殺しとかクリスチャンには関係ないようなことを書いていますけれども、これはクリスチャンに向けて言われているんです。このヤコブの手紙は神様を知っているクリスチャンに対して言っているんです。私たちはこのことを忘れてはいけない。神様はイエス様というお方を通して罪の問題に完全な解放を与えてくださいました。そうです、罪に打ち勝つことができるのは神様を信じている人だけなんです。しかし罪はまだまだ私たちをしぶとく誘惑していくんです。ですから私たちの生活は日々罪との戦いと言っても過言ではないと思います。聖書は罪についてはっきりと書いてますね。罪、ハマティアと言います。ハマティアという言葉は的外れという意味です。それは神様というお方がおられ、人間がいる、作られた人間、作られた人間は神様という的に向かってまっすぐ歩んでいくなのに、この神様について知らない、聞かされていない、それに神様に向かって歩んでいない、だから的が外れてしまって自分の思う道に、自分の願うところに歩んでしまっている。これが的外れ、罪という言葉の元です。その結果悪い考え、悪い思い、悪い言葉、悪い行動が出てしまう。その結果が咎と呼ばれるものですね。全ての始まりは罪、ハマティア、的外れ、神様が外れてしまったところから始まると聖書ははっきりと私たちに断言しております。一つは罪に対して神様に敵対する罪ということがあります。4章の4節こう書いています。低層のない人たち、世を愛することは神に敵することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったらその人は自分の敵としているのです。ヤコブはここで低層のない人たちと呼びかけました。これどういうことでしょう。偶像礼拝を寛因と捉える、旧約聖書の教えから出ている言葉です。つまりヤコブは神様を第一として生きていない人たちに、低層のない人たち、男女関係です、性の関係です、 皆さん、偶像礼拝は霊的会員であると聖書ははっきり教えています。世の中は全く違う、不倫が美徳のように報道され文化だという人もいます。大変な時代、そういう中で私たちが生活するときに何が正しいのか正しくないのか、もう基準が全く揺らいでしまう。私たち子供たちに孫たちに一体どのように教えたらいいんですか。世の中の基準は全く間違っているんです。聖書ははっきりと語っています。偶像礼拝は霊的会員である。世を愛することは世の友となるということで、逆には神様に適することになります。具体的にはいつの間にか教会より世の中のことが楽しみとなってくるんです。世の考え方、常識、そういうものが第一となってしまうことです。そして自分は神様を信じ、そして教会にも通っているけれども、実質は神様よりも世とお友達になってしまう。だから日曜日にお友達にちょっと来いよと誘われると、神様から礼拝に招待されていることも忘れてしまって、友達が招いてくださる方へ行ってしまう。あり得るんです。それが神様に背を向けて神様に敵対する生き方だと教えているのであります。こういうことはもともと私たちの内側にあるんです。クリスチャンになってもここを本当に解決していかなければ、多かれ少なかれこういう問題にぶつかっています。聖書が罪という時にはまず神に対するという問題があることを覚えてください。そしてこのために次の問題が起こってきます。2番目、心の中に罪というのが、3節、願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。これは心の中に持つ罪のことです。2節をご覧ください。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも人に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。皆さん、ここに欲しがる、羨むって言葉が出ています。心の中で欲しいなと思うことが即罪ではありません。一節には欲望という言葉が出ていますけれども、神様は私たちが生きるに必要な欲求を与えてくださいました。欲求は罪ではありません。度を超えた欲望が問題となっていくんです。私たちの目には見えませんけれども、確かに心というものがありますね。その中でさまざまな思いを私たちは持つんです。神様が喜ばれない罪があるんだと聖書は明らかに答えています。これが当時の2000年前のヤコブの時代もそうでした。第3番目の罪は行いに現れてくる罪です。2節に出てきたこの盗み、人殺しなどはこの一番具体的な例ですね。行いとして目に見えることとして犯す罪です。これらの罪は私たちが神に従っていない、敵対している罪の結果であるという仕組みになっています。では私たちはどうすればよいんでしょうか。生まれながらにして自分の力でどうすることもできない罪という根を持っている私たち、ヤコブはイエス様を信じて罪許され救われた私たちであっても、こういう罪の中に生きてはいけないと進めています。もしいつまでもそういうことに言い続けているならば、考えなければならないと私たちに呼びかけているんです。皆さん、人間関係で対立を引き起こす最大の問題はどこにあるかといえば、このように罪に起因するんです。しかしイエス様がこの世に来られて、イエス様が十字架におかけになってくださって、そしてよみがえってくださったことは、この罪の問題を解決するためでした。対立ではありません。勝利の歩みをするためです。つまり罪に打ち勝って私たちが勝利の歩みをすること、さあこれが私たちに与えられた勝利の生活、クリスチャンライフ、ベストライフです。最高の生活、罪に打ち勝つことができるならば、それは何という幸いな人生ではないでしょうか。どうすれば私たちは打ち勝って生きることができるんでしょうか。それが今日の第2のポイントです。それは神様にあって愛し愛される生き方です。この4章の5節の言葉、皆さんと一緒にお読みしましょうか。3、はい。それとも 神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。注目してください。神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられる。神の愛は妬むほどだ。皆さん、良い意味での妬みです。この世で使う妬みは悪いばかりですよ。ジェラシーですから。でも聖書は、神様は私は良い意味で愛、私は妬むほどの愛を持っておられる。聖書は進めています。私たちのうちには聖霊というお方、神の御方という、ごめんなさい、神の御霊という方が内側に住んでくださっているんです。皆さん、それは素晴らしいことです。意識してもしなくても、いや、こんな無価値な、こんな至らない、こんな欠けたところの多い、こんなもののうちに神様が住んでください、考えられない。いえ、御言葉が私たちにそう教えてくださって、父なる神様はその聖霊を妬むほどに慕っておられる。具体的に言えば愛しているということです。ヨハネは私たちは神の子であると繰り返し繰り返しました。パウロはあの罪の中にあったコリントの教会の人たちを聖と、聖なると、と呼んだんです。コリントの教会は道徳的に大変腐敗しましたね。倫理的にも腐敗していましたね。経済的にもあらゆる面で繁栄していた。それだけに不正がはびこって悪が支配していました。そのコリントの教会の人たちに影響を受けたの。彼らは世の影響をどっぷり受けたのがコリントの教会でしたよ。聖書はっきり書いています。その彼らを聖と。さあ皆さん、現実は本当に汚れた、どうすることもできないこのコスモスの中にいる彼ら、でも選ばれた一人一人をパウロは聖徒と呼んだ。そうです、神様は私たちをこの大阪のこの地において、教会において、また社会において本当に一人一人をコスモスの中に置いておられる。世の中は本当に汚れてるんです、乱れてるんです。でも一人一人は聖徒、清いものである、こう見ておられる。なぜ？妬むほどに愛を持っておられるということです。このジェラシーという妬みが間違った方向に行くとエスカレートして殺意の重になることをご存知でしょう。男女関係で不倫問題でエスカレートした時に、それは普通は皆さん DV だけで済まなくて、人の命までも襲ってしまう恐ろしい結果になることは私たちは知っております。皆さん、私たちはそんな存在なんです。でも神様はお前は罪深いからダメだと言っておられるのではないんです。いいえ、その私たち一人一人に御霊を住まわせてくださる存在なんです。なぜでしょうか。そこは深い愛から来る嘆きを持って私たちに語ってくださるんです。話変わりますが、マナのデボーションブックを今学んでおられる方々お分かりです。今ホセア書を学んでいます。ホセアという預言者、その妻ゴメルは一人の男性を変え、二人目の男性を変え、三番目の男性を変え、そして次々に別々の男の人との不倫関係で子供を産んで、その他にも彼女は遊女になって身を崩して、神はホセアにその妻を愛せよと言って、私たちはそれを学びましたけど、とてもできないです。妻が不倫を犯したならば大抵の場合切れます。でもとことんまで妬むほどに愛を、神様を求める愛を預言者ホセアに神様は求められ、彼は従順だったんですね。私たちはそのあれを見るときに、本当に神様の大きな愛を、無限の愛、知ること、私たちが理解できない愛というのを覚えるものであります。そうです、神の愛、それは真実です。皆さん、神様に愛され、御霊が内側に住んでくださるもの、このものには神様によって人にはできないことができるように変えられていく。その変えられていくことが結果となって証となるんです。ここに私たちは神様が与える祝福を味わうことができるんです。そうです、もし世を愛し続け罪の中で当たり前のように生きていくとするならば、それは悲しいことになってしまうんです。第一ヨハネ2章15節こう書いています。ご一緒に読みましょう。3、はい、世をも 世にあるものも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。聖書は厳しい言葉を言っています。ストレートに私たちに語っています。結論を先に言っているんです。これはヘブル的ユダヤ的ですね。話がありますけれども、先ほど申し上げましたが、私たちは北海道で休息の時を持たせていただきました。今回フェリーで行きまして、約20時間携帯電話も通じない、インターネットも通じない、電話も通じない、この日本海をずっと走りました。至福の時でした。何も連絡入ってこないですから、これは本当にたっぷり。そしてそのフェリーは1万6000トンで、すごいですね今のフェリーは。驚きましたよ。もうありとあらゆる全部あります。レストランがあり、そして中では音楽のミュージックコンサート、バイオリンとピアノのね、このプロフェッショナルの方が生演奏してくださったりね、映画界も2回映画界があって、そして洋食和食のレストランがあって、また公演もそこで行われて、お風呂まであるんです皆さん。お風呂までありますね。そして一番先頭、一番先の方にですね、ロビーがあるんですよ。もうほとんどの人が利用しない。私はそこに一日中いたんですよね。はい。そして誰もいない、一人二人しか出会いしない。聖書を読んで神様にお祈りをして、また実は原稿を書いたりしておりまして、これはやめろと言ってもやめられない。やっぱりいや、たくさんありました仕事が。まあちょっとだけですよ、やったんですね。すると一人の老練のおじさんがやってまいりました。非常にこう真摯な、これは聖書ですか。はい、そうです、あのこれ聖書です。でちょっと何やってらっしゃるんですか、そのおじいちゃんが聞くんですよね。で、私は実は牧師ですって言って話して、で会話が始まる。その先生はなんと同志社女子大学の名誉教授の小玉先生という方でした。まあ詳しい詳しい、よく知ってました、いろんな聖書のこと。それは最後まで言わないんですよ。もう初めのうちにちょぼちょぼちょぼ、日本人ですね、やっぱりちびりちびりちびりって言って、最後の方にですね、あの実は私は同志社大学の教授をしておりますという形で、あの同志社大学の先生も、まあ、会議があって札幌で行かれるということで、どうして先生そのフェリーを使われるんですか。いや一度乗りたいと思ってました。もう与党遮断されて、もう電波も何も来ないところ、これが一度乗りたいと思っていましたということで、私は先生とちょっと、まあ、1時間ぐらいですかね、いろんな話をして非常に恵まれました。小樽に着いて、そしてホテルに泊まって、夜着くもんですからね、まあ、泊まって翌朝すぐ次の札幌行きました。札幌には私の尊敬する三沢先生ご夫妻が住んで、もう10年ぐらい奥さん私はお会いしていないんです。この写真を、はい、三沢和俊先生は奥様が、ゆっこ夫人がご主人様を背負って、皆さんなんと49年間背負って生活した方です。先生は今から15年前に召されました。子供の頃小児麻痺になって、下半身不随、右手も左手も不随、右手がわずか数十センチ動かすことができるだけ、そんなお体である先生を、義務教育の学校にも行けなかったその先生を、彼女は19歳の時神様の言葉をいただいて結婚した。教会の人も周りの人もみんな反対しました。鈴木海子さんの結婚式の時に私はこのエピソードを話したんです。奥様がご主人を背負っている愛、この話をしました。これは今、これはドイツ語ですけど、ドイツ語、英語、ロシア語、そしてもちろん日本語の自叙伝が出てますよ。皆さんお読みになっている方はぜひ読んでいただきたい。まあ、10年ほど私会っておりませんし、私はもう中学生ぐらいから知っておりましたから、いろんな話を先生との奥様と通行できました。ちょうど私たちが行くところで、私のこと、昔のこと、彼女も奥様も考えておられたわけであります。私たちを温かく歓迎してくださって、そして1枚の DVD をくれました。幸子ゆき子ママ、お誕生日おめでとうございます。80歳を記念してこの DVD を子どもさんたちが作られて、でこれを私は家内と見させてもらいました。これを見たとき驚いたんですね。何を驚くかというと、皆さん19歳で結婚して やがて金婚式を迎えるという50年、その前の49年、この年にご主人が亡くなったんです。もう金婚式の準備をしてたご主人様が、この準備をして、あの準備をして、盛大に金婚式を教会で皆さんお祝いしようと。神様お許しになられて、その前に亡くなられた。さあ、二人は一つなんです。先生も、亡くなられた先生も一人ではどこにも行くこともない。失礼ですけど、お手洗いも行けないんですよ。お風呂も一人で入れないんですよ。それを全部奥様49年か、49年、簡単に言いますけどね。子供のおむつ替えるだけでも、ふぶいう母親がいるんですよ。49年大人です。全部下の世話から。先生が急に亡くなられたとき、しかも台湾伝道に行かれて、その2日後に疲労です、過労です。負荷かかって亡くなられた。その時夫人は、どうして神様お通りになるんですか、来年金婚式をお迎えしようと準備始めたところじゃありませんか。で、彼女たちは、2人がいつも一つでしたから、どこにいるの。その時彼女は本当に空洞ができて、もうどうすることもできない。どうしたらいいんだろうか、これから。幸いに教会の方は、息子さんが牧師になって、ハワイから帰っておられましたから、息子さんが主任牧師となって、そして受け継いでおられました。そして息子さん夫婦は、もうお母さん十分お父さんを担いで愛を示したんだから、これからもう楽をしなさいと、こういうふうに神様が示してくださったんだよと息子さんたちが言われたそうです。でも彼女は、楽にする、いえ、神様の愛をやはり伝えたい。49年間、皆さん、日本で一つの県を、島根県以外除いて全部の県を回って、世界22カ国この奥様を背負って回った。現在350名ほど集まっている礼拝を持っている大きな教会。そして80歳を迎えた時に、今84歳ですか、4年前です、この DVD ができた。で、これを見させていただいた時、彼女が長いスピーチをしているんです。その中で彼女が言っていることは、恵みを味わってくださいということでした。これ印象深かったですね。恵みは恵みとしてあるんじゃなくて、味わうということ、経験するということ、つまり49年間神様が自分たちの生活を、夫婦生活をどのように祝福してくださったかということを、彼女はいろんなことを話しているそうです。よろしかったら皆さんにお渡したいと思うんですね。ご覧になっていただきたい。そして神様がどんな祝福を与えてくださったか、何の力も何の能力も、いや、仕事に一個さえできない自分たちを、神様はどんなに祝福を与えてくださって、今このような札幌の教会を作ってください。そして子供たち、先ほど出た写真、子供、お子さん2人、2人とも牧師です。そしてお孫さんたち、ひ孫、総勢20何人、30名近くなってる。考えられない。失礼ですけど、三橋先生は一生もう結婚なんてとてもとてもと言われていた。その一人の妻を通して、また由紀子夫人を通して神様祝福を与えた。このひ孫です、この人たちは。ここに映ってない人たちがだいぶいるんですね。そしてこれからまた生まれてくるというんですから、神様にたくさんの祝福をそこで与えてくださっている。そして彼女は言ってました。神様の恵みを味わうって知ることは、私たちは神様に愛されているということです。御言葉は真実であるということ。教会のみんなが反対した結婚、夫婦生活、経済的にも絶対やっていけない、みんなが言った。でも御言葉を通して私たちは導かれて結婚したんです。結果49年間神様がこのような祝福を与えてくださったということを、彼女はこの DVD の中で証しをしていらっしゃいました。私はこの彼女の証しを聞きながら、はい、本当大きな感動、お寿司屋さんに行きました。美味しかったです。北海道の幸、彼女は最高のご馳走をしてくださいましてね、本当にまあ感激したんですけど、北海道美味しいですね。もう海の幸はすごいです。やっぱり境港級でありますね。本当にすごいなと私は思いましたけど、この時ももう話尽きないんですよ。ですからもう随分話が長くなりまして、その後またいろんな話をしまして、 早々に取り上げて次の目的地へ向かったということだったんですね。まあ、そのような素晴らしい経験を始めさせていただいて、この休暇を私は取らせていただきました。本当に感謝しております。さあ皆さん、話戻しましょう。どうすればよいんでしょう。私たち、私は彼女の証を聞きながら、また私自身の信仰生活を見ながら、また兄弟姉妹の愛を見ながら、御言葉通り、額面通りに受け止めることだと思いました。大人になれば、また頭が良い人はいろいろ考えるから難しくなってくるんです。でも子供はそうじゃないです。無垢ですよ。御言葉がそう語っている。従順に従う、難しいことではない。その信仰の大切さ、結果は伴っていくんです。人々に愛される自分になるのか、人々に好まれる自分の器になるのか、人々からありがとうと言ってもらえる自分になるのか、ね、それは私が御言葉に従順に歩む出る姿の結果だと私は思いました。そうです、神様は私たちが罪人であった時に私たちを愛してくださった。そうです、クリスチャンになってから愛してくださったんじゃないんです。 いえ、あなたが聖書に出会う前に、教会に来る前に、クリスチャンになる前に、もうすでに神様あなたをご存知で愛しておられたんです。その愛が後で私たちは分かるようになったのではありませんか。イエス・キリスト様を信じた今、さらに私たちは神様が私たちを愛してくださっていることを知るものであります。しかもその愛は妬むほどに激しいものである。神様の愛は妬むほどに激しいものである。三沢主人はこの神様の恵みを味わってほしいと教会員の方やお孫さんやひ孫さんたちに言われました。84歳の彼女、まだ運転しておられるんです。後期高齢者ですか。危ないですよね。私乗せてもらったんです実は。そしてお寿司屋さん行ったんです。ちょっと内心不安だったんですけどね、まあ、祈りながら一緒に行きましたけど。そうです、彼女はそのお体で今を聖書研究会リードしてるんですよ。祈祷会月に1回、他の教会に行ってですね、奉仕してる。おそらく動けなくなるまで彼女は神様のために生涯使えるんではないかというふうに私は思いました。そうです、あなたも愛されている存在です。愛されている存在です。素晴らしいでありませんか。そうです、ですから私たちは愛する生活を志そうではありませんか。人を愛すること、それは一番近い人から始めましょうよ。近くにいる人からまず愛することです。プレイズソングに、君は愛されるために生まれた、この曲があります。今日皆さんと一緒に賛美したいと思います。音楽チームの方、ちょっと前に来てくださいますか。 You are born to be loved、 君は愛されるために生まれた。歌詞をここに今から出していただきますから、ご一緒に皆さんとこの曲を賛美していきたいと思います。そしてメッセージを終わります。はい、ありがとうございます。今日のメッセージまとめましょう。2つのポイントです。1つ、誘惑、罪に負けない生き方をすること、それは聖書の御言葉に従うこと。もう1つ、御言葉を額面通り受け止めること、 聖書の御言葉を受け止めること、この2点を今週私たちはここにしっかり止めて歩んでいこうではありませんか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたの御臨在を感謝いたします。主が共にいてくだされ、主が君は愛されるため生まれた、このような言葉を与えてくださりありがとうございます。考えてみれば愛される価値のない値のないようなこんな私たちでありましたが、いえ、私の目にあなたは高価で尊いと私たちを妬むほどに愛してくださっている神様であることをありがとう感謝いたします。ここにベストライフ、最高の人生があることを覚えました。神様、私たち誘惑に罪に負けやすい弱いものです。御言葉をしっかり受け止めなければ、御言葉によって守られなければ立ち向かうことは不可能です。私たちはその意味で御言葉を額面通りに受け止めることができるように祝福してください。今日礼拝を共にする私たちのうちにも戦いが抱えている方も幾人もいらっしゃいます。神様、どうかその方々に御言葉を与えてください。励ましを与え、力を与えてくださいますようにお祈りをいたします。応答の祈りをさせていただきましょう。今日のメッセージを聞かれて皆さんのそのお席で結構です。お祈りをお伝えください。神様、今日私たちにお語りくださいました、君は愛されるため生まれた、あなたは愛されているということをご存知でしょうか。意識しておられるでしょうか。私たちが誘惑に打ち勝つ秘訣は神の御言葉にあること、そして御言葉を額面通り受け止める姿勢にあることを教えていただきました。自問自答してください。自分は神の前にどんな思いを持っているだろうか。不平や不満や、あるいはそんな思いを私たちは心の隅に持っているんじゃないでしょうか。もしそうであるならば悔い改めましょう。そして神様に愛されていることを感謝しましょう。賛美しましょう。そして神様を喜びましょう。どうぞお祈りください。最後に私がお祈りさせていただきます。いたします。天のお父様、ありがとう感謝いたします。君は愛されるため生まれた、素晴らしい賛美です。感謝します。その愛を知らなかった者にイエス様が私たちに現れてくださって、妬むほどに愛してくださっていることを今日教えられ、ありがとう感謝します。私たちがこの世のコスモスの中で誘惑に負けない生き方をするために、御言葉をしっかり読み、御言葉通り受け止めることができるように信仰を強めてください。今お祈りを捧げました。神様の前に悔い改めるべきことを悔い与えました。神様、どうかあなたの力、あなたの励まし、あなたの勇気をいただいて、この新しい週を始めることができるよう祝福を与えてください。お祈りいたします。感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。